はい、2月22日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチャメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団尾崎金城理恵です。
はい、よろしくお願いします。ということで本日はニャンニャンニャンの日でございます ね、
そうね、猫の日、
ね、猫の日でございますけどもね、まあ、猫好きのマングーさん、
はいはいはい、
さあ
何ですか、
猫の好きなところを一つ
猫の好きなところ
猫の好きなところを一つ、
あいつら実はね、
はいはい、
人懐っこいんですよ。
いやいや、まあね、はい、いやね、なんかさ、猫はさ、この身勝手というか、うん、みたいなこと言うけど、いや、めちゃくちゃ寄ってきますよね。
そう、
あ、それが可愛いんですよね。また
ペットといえば犬っていうイメージがあって
さ、あるあるある、
昔かまでその犬が主流で、
うん、はいはいはい、
もうね、普通って言ったら犬、
犬だって守るしね、このご主人の言いつけ守るし、
う
ん、とか
言うこと聞く頭がいいっていうか、
そうそうそうそう、
で猫は逆にこの飼いづらいみたいな、
あ、いや、めっちゃわかります、
っていうのが頭にすり込まれてたから、うん、いざ、まあ、犬飼ってたんだけど、
はいはいはい、昔ね、
うん、でいざ猫を飼うと、
はい、
これがまあ可愛い。
いや本当、あの、なんていうんですかね、あざとすぎませんね、猫って寝てる時とかにこの自分の首元とかのところにこう寄ってくるんですよ。
あ、そっか、
また猫ってちょっとちっちゃいというか、うん、サイズがね、ジャストなんですよ、
はい、
このくっついてくる感じが、うんうんうん、あとはこのよくマングーさんに教えてもらったあの、うん、技があるんですけど、うん、ファフニールという技があるんですけど、まあ、よく俗に言う猫吸いというか、あの猫のこのもなかとかをふーんと吸う、うん、あれってあんなにね、なんていうの、いい匂いというか、なんか匂いがいいというよりなんか心地がいいというか、うーんってやりたくなるんですよ。
あ、中毒ですね。
あれは中毒ですね、は
い、あ、猫のお腹にパフパフするってこと、
パフパフって感じ、うーんっていう感じですね。
うーんって、あ、顔くっつけるわけ。
そう、これはまあ俗に僕らはファフニールと、
ファフニールですね、
そう、まあ、勝手に呼んでるんですけど、そうそう、でもね、本当にこれすごくいいなっていうのと、あと猫ってやっぱ綺麗好きっていうじゃないですか、
うんうん、
僕も昔犬飼ってたんですよ、
うん、
犬くっさかったですからね。
そうなんですよね、
犬ってやっぱ獣の匂いしてこの強さをアピールするのか分かんないんですけど、
そういうこと、
猫臭くないんですよ。
これ猫って本当に全く臭くない、はい、あれはやっぱ自分で毛づくろいとかして、
なるほど。でもその一説によると、うん、犬と猫アレルギーあるじゃないですか、
はいはいはい、
で猫の方がちょっと強いというか、なんて言うんだろう、
あ、猫のアレルギーの方が、
あ、そう、犬は犬もちょっとアレルギーなんだけど、
はいはい、
猫はひどいとかっていう人が多いのよ。
なるほどなるほど。
あって、猫の唾液はその殺菌能力が強いから、
う
ん、そのせいで猫の毛とかが飛んでいった時に、うん、やっぱ強いし、
あの菌が強すぎるんだ、
はい、
だ菌をも殺すようなそのあれがあるから、
うん、そうだから匂いとかもそれで殺してんじゃないか、うん、
はあ、はあ、はあ、ってなったらそれぐらい強いやつだから、うん、人間の体的にもちょっと良くない、
うん、そうそうそう、うん、弱い人はそれに反応しちゃうみたいな。
なるほどね、これはちょっと納得できるような、
知らなかったな、
そうそうっていうのが、ね、あったりして、まあ、猫、うん、ね、きついみたいな人だから、一番かわいそうなのは、うん、あの猫好きの猫アレルギーですよね。
あ、かわいそうです。好きなのに、
いますからね、そう、好きだけど、もうちょっとでも猫の毛の匂い、あ、毛の何ですか、毛が待ってるというか、いや、猫飼ってる人の
洋服にいるだけで、
そう、うん、服にちょっとついてる猫の毛だけで、うん、くしゃみ止まんないとか、
だひびちゃんが俺とよくいるとよく鼻水出してる
んだけど、ひびちゃんは確かにそうだった、もうずっと鼻にあのティッシュ詰めながら喋ってましたから、
うん、あ、そうなんだ、
僕がマングーさん家に住んでる時ももうだから一番きついのは、僕とマングーさんが乗ってる車にひびちゃんが一緒に乗るのが一番きついですからもうね、まあ、その猫アレルギーはね、かわいそうですけど、あ、まあ、でも猫可愛いですから、
そうですよね、
はい、ということで、にゃんにゃんにゃんの日に、まあオリジン、ね、チャンプルをお送りするという形でございますけど、
はい、
さあ皆さん、
オリジンチャンプルってそういうの多いよね、なんか記念日とか多くない？
いや、多い、なんか
1日とかさ、
うん、
ああ、そっか、
だから来週もね、また3月1日ですから、
県立高校の卒業式か、
ああ、そうなんですね、
これ陰謀か、
陰謀かもしれないで、またもう、僕らがね、まあでもそんなこと言ったら、水曜、オリアワもそうだし、水曜日が多いのかもしれないですね、そういうのが。
そういうの
か
ね、
そうそう、ということで、皆さん来てくれてますね、
はい、
マンダイさん、こんにちはということで、
うん、
さあ、続きまして、リナモモさん来てくれてます、こんばんはということで、さあさあさあ、続きまして、この方来てくれてますね、ちなみにですけど、マングーさんにはおさらい的な意味で出題ということで、どうも、
はいはい、
シアトルの、コーニッシュカレッジオブザアーツで演劇を学び、1991年に映画デビュー、映画ハムナプトラシリーズやセンターオブジアースで出演を務めて人気を博すが、その後は体調の悪化や結婚生活の破綻などの様々な原因でハリウッドの表舞台から遠ざかるものの、 新作ザ・ホエールで主演3部門にノミネートされ復活しました。さあどちら様でしょうということでございますね、これは難しいな、これね、あの、うん、マンゴーさんにおされって書いてるけど、はい、僕も忘れてます、ね、へえ、
チャンドンゴンですか。
チャンドンゴンじゃないです。ノーチャンドンゴンですね。
ノーちゃん、
はい、正解はあのブレンダン・フレイザーです。
わからん、わからん。
わ、難しいな。香港さんにしてくれよ、もう。
本当に。
もうちょっと、難しい。
映画さんを出してくれよ。
ねえ。まあでも、センター・オブ・ジャースとかに出てた人なんだ。あ、じゃあ、だったらわかるかな。
なんかわかるかもしれないけどね。
そう、ハム・ナプトラシリーズ。ハム・ナプトラは多分シリーズの何かで出てると思うんですけど、うん、センター・オブ・ジャースだったらわかると思いますね。主演務めてるんだったら。うん、ブレンダン・ブレイザーさんが来てくれてますので。
ブレンダン・ブレイザーさん、はい、ありがとうございます。
忘れないようによろしくお願いいたします。さあ、続きまして、円楽さん来てくれてます。先週のヒープホープの大喜利で採用されたんだけど、お、どのネタだったか、うとくん、ヒープさんに電話して聞いてくれない、こんにちは、ということで。ヒープさんはね、この、やっぱオリジンの中でも、一個格式がね、ちょっと高すぎて、うん、ま、ちゃんと喋れないんですよね、ちょっと。
電話できる相手でもない
んだ。はい、そう、電話できる相手じゃないんですよね、ちょっと。
あ、チョミノスキさんとは5個違います。
5段差。1個の格式じゃない。
5段違います。
5段違う。はい。ってことは、僕はじゃあ、この、平社員だとしたら、うん、まあ、じゃあ社長ぐらいのこの、ハンコ5つぐらいもらわないと、
そうね。
確認できないということで、はいはい、じゃあ、3ヶ月後ぐらいに多分円楽さん分かると思いますので、この内容がね。まずはあれですね、リエさんに、うん、ヒープさんに聞いてくださいって言って。
ヒープさんどういう人か。
そう、どういう人か聞いて、ですね。そっからですね、うん、いやでも、なんていうんですかね、リップ卒業式&300回記念みたいな、の時が僕リーダーやってた時期だったんですけど、うん、
そう、やってたかも、
ね。やってましたね。
その、そういえばリーダーやって
た。リーダーやってたんですよ。で、その時に、うん、300回記念ということで、この第1回目のこのオリジンライブはどうだったのかみたいな。
はいはい、
っていうのをヒープさんに聞くときも足ガクガク震えてました。ヒープさん、第1回目のあれを教えてくださいと。
うん。
ケイジャージさんでもちょっとガクブル来るんですけど、そのケイジャージさんのさらにこの上だなと考えたときに、どうだったんですかと。
でも俺らからして有名人だから。
そう、有名人なんですよ。だから、そのもう、ドキドキしながら話聞くぐらいの感じなんでね、ちょっと電話では聞けないので、ま、どっかで会った時
に。お手紙で。
お手紙でと。ヒップホップに僕が送って、
はい、そうですね。
そうそうそう、先週のやつを教えてくださいということで、教えてくれたらラッキーぐらいの感じ。
採用されるまで聞いてください。はい、
ということで、円楽さんと僕同じ立場ですので、ね、円楽さん、あ、そう。
そうなんですよ。
言ったらもう同じ立場ですので、はい、そこだけご了承くださいという感じでございます。はい、さあ、続きまして、チャンリエと、ミケとキジトラ、そして FM 那覇をご視聴中のオーディエンス、ナマステー、ニャフリおじさんですということです。
ニャフリおじさんや。
ニャフリおじさんが来てくれてます。
はい。
さあ、ありがとうございます。
ニャフリおじさんは、この間、ね、隣の鳥貴族の
方
で行ってたじゃないですか。
行ってましたね。
なんか、まあ、一応実況をしてたんですけど、
はいはい。
あ、これ美味しかったなとか、
はい。
ここ良かったなとかっていうのを教えてもらえ
る。いや、確かに。このね、これ良かったよとか、
う
ん、これおすすめだよ。
そうそうそう、ね。こんな食べ方、組み合わせ良かったよとか、そういうのも、ね。あ、いいですね。
また、芝広さんもね、こう、料理
だからね。
グルメなんでね、
じゃあ余計聞きたい、そう、聞きたい。
聞きたい、この、ちょっと、ね、レポートにまとめてね、うんうんうん、まあ、メールでもいいんで、
うん、
ちょっと提出してほしいぐらいですね。
そうそうそう、聞きたい。
確かに。うん、そしたらね、行った時に、こう、参考にできるし、
うん。そうそうそう、あ、これだな、これを選べばいいんだ。
やってみたいっていうのがあるよね。
ハンゴさんに、またちょっと改めて行ってもらって、ちょっとセンスの、ちょっとやつを、リエさんとマングーさんの、
うん、
鳥貴族料理アレンジ対決を。
あ、はいはいはい、
マングーさんもね、リエさんなかなかですよ、このセンスが。それを組み合わせるかと、
うん。
っていうのがあったりとか、調味料まで。
一筋縄ではいかないから。
そうです、私は。
そうなんだ。
そこに最後の調味料
を。一本出てきて、それで満足しないから。
そうですよ。普通の人だったら、まあ、それぐらいするだろう、みたいな。うん、じゃあ、海苔を巻くとか、うん、それぐらいするだろうのところに、
うん、
この、マヨネーズの上に七味を入れて、このトントンとか、ね、本当だったらみんなだったら、このね、七味を入れるところを山椒にしたりとか、そういうアレンジ加えてくるんで、ここがセンスのところでございますので、リエさんもでもちょっとね、センスありそうなんで、
そうね、
そう、ね、ぜひ料理の。
奥歯も治ってるし。
あ、そうそう。噛む楽しみが。
もう痛くないんだから。
噛む楽しみがありますから。どうしよう、噛む、歯応えレポートしかなかった、どうしよう。これの歯応え良かったですね、みたいな。
貴族は、その、種っていうか、肉がでかくてね。
そう、肉がでかいんで。
いいですよね。
これ、だから、リエさんも、奥歯ちょうど合わせてきたのかっていうぐらい、この大きな ね、ネギとかもでかいですからね、そう全体的に大きいんで、
はい、
でもまた値段がリーズナブルなんで、
あそうですよね、
こんだけこびてたら来る可能性もありますので
、今日も ね、並んでるし、
そうそう、並んでましたね、
いつも繁盛ですね、
そうそう、いや、すごい限りですけども、なんか今年は、あ今年っていうか、今月は予約結構満杯で、
へ
で、なんか、まあ、お一人様とか、お二人とかだったら、まあ、もしかしたら席が、
あそうなんだ、
そう、空いてるかもというのを聞いた。聞きましたけどね。そう、もう大人気でございますから。ま
あ、でもめちゃくちゃ行きたいよな。
いや、そうなのよ。めちゃくちゃわかるよな。めちゃくちゃ行きたい。
気持ちが。
そうそう。なんかの枠で、なんか、招待枠みたいなのないんですか？レイさん、ちょっとどうにかしてもらえる？こっちは大女優だぞと。吹き替えもして、そう。ね、また、お次、ワウワウにも、ね。
あ、出ますよ。
出ますよね。ワウワウ女優、だったら入れるんじゃないですか、ちょっと。裏口とかね、
ジョイフ。
ワウワウ女優です
か、ワウワウ女優なの。
そうそうそう。ちょっとないんですか、その、特別な、ワウワウ席とかないんですかね。
どうなんでしょうね。
ぜひぜひ、よろしくお願いします。ということで。さあ、円楽さんから、ちなみに、猫は排泄物が臭いというのが
あります。
それは、犬はもっと臭い。
まあ、犬はもっと臭い。ね。
まあ、まあ、それはまあ、人間も臭いからもう仕方ないんじゃない
ですか。でも、猫の可愛いのが、この、まあ、飼ってる猫とかだったら、この排泄物した後に、うん、やトイレとかって結構角に置いたりするじゃないですか。
砂、砂、ね。
そうで、砂をガガガガってやったりするんですけど、たまに壁をガガガガガってやって。
自分では砂で隠してると思いますけど、
そう。
全然砂に。
砂じゃな い, ない。一歩も触れてない。もう壁だけの時があるんで。
あはいはい。
そうそう。あの時の猫がまた可愛いんですよね。
ああ、そうか。
だから僕はマンゴーさん家に、このね、うん、実家に住んでる時に、うん、その猫飼ってる時に、うん、もう猫の虜になってますから。
ああ。
あいつらはいいんですよ。あと、お尻トントンしてきての。
何でお尻トントン？
知らないです。
わかんない。何？
なんかお尻の部分をこう、トントントントントンってされるのが好きなんです
よ。ああ、穴じゃないですよ。お尻の部分ですよ。
確かに。今なんか、穴の方を、スメルを、
スメルの方
を。じゃないですよ、
うん。
この腰の部分というか、
うんうん、
そう、の部分を、トントントントンでしてあげると、もう本当に喜ぶんですけど、トントントンやめると、
うん、
こっち見てきて、にゃーつって、
やれって言うんですよ。
もっとやれ、もっとやれって言って、で、ずっとやっとかないといけないぐらい。
うんうん、
でもテレビ見ながらもそれやるのが日課になるぐらい。
あー、そうなんだ。
そうそう、そんくらいね、また、可愛いんですよね、猫もね。さあ。
このね、私の、この住んでるところのです。今、動物飼えないんだけど、
はいはい、
ちょっと、野良猫を、
はい、
餌付けしてるわけ。
ほうほうほう。
それ最近それがもうちょっと、消えてしまって、どこか行っちゃって。
いや、怖
っ。まだ気まぐれに戻ってくるんじゃないかなと思って待ってるんですけど。
なるほど。でも、戻ってこない、今は。
まだ戻ってこない。じゃあ、この戻ってきた時に、じゃあ、お尻ポンポンポンしてあげたら。
まあでも、野生はどうなのか
な。どうなのかな。
うん。多分、噛まれる可能性もありますけど。その時はちょっとご了承くださいという感じですけどね。はい、さあ、続きましてですね。あ、ジャニーさん来てくれてますね。ジャニーさんがコンテニューコイン入れてくれてます。
コンテニューコイン
チャリチャリーということで、ありがとうございます。
はい、
さあ、続きまして、アンツバさん、こんにちはということで。
は
い、さあ、響きは猫アレルギーなんかっていうのも来てますね。
そうですね。
そうなんですね。がっつりですね。がっつりでございます。う
ん、
さあさあ、あと、先ほど言ってた主人公、ハムナプトラも主人公だよということですね。
ああ
、
そうだったんだ、
ね。顔は見たことあるけど、
ハムナプトラのイメージの人、ハゲの人だよな。
あ、そうそうそう、ハゲの人がイメージある。
が、一番イメージ。
そうそうそう。
主人公、誰だ
そう、逆に主人公が出てこないみたいな。たまにそういう映画ありますよね。脇役強すぎて、主人公、誰だったっけみたいな。そう、っていうのもありますけど、そう、出てこない感じでもございました。
はい、
さあさあ、ちなみに会長にも話聞きましたか、第1回目のライブの話っていうの。これ、会長はね、また、違った次元の怖さがあるから、何も聞きましたよ、会長。もう、うん、それこそ会長は思い入れが強いんで、めちゃくちゃスラスラ喋ってくれて、
うん、
なんだったら舞台会長立った方がいいんじゃないのかなぐらい、
うんうん、
もう饒舌饒舌で、しかもその時の様子から、
うん、
だからまた会長すごいのが、うん、もう、貴重面じゃないですか、
うん。
第1回目のチラシからちゃんと撮ってて、
うん、
で、その時の宣材写真とか、あったんですけど、
うん
うん、リエさんのも昔の見ましたからね。
恥ずかしい。
リエさんの、リエさんと平安さん乗ってましたよ。あと、頭と。
霊視されてる、霊視。
そう。
霊視されてる
よ。いや、よかったですよ。リエさんね、でもほんと変わらない。
そうね。
びっくりした。よかったですね。で、また会長からはいろんな話聞いて。
あ
まあ、その時はやっぱり、その、狭い、その場所で稽古してて、
うん、
周りから苦情がめっちゃ来たとか、
うん、
そう、それとかなんか、
うん、
要は、なんかそういうコント道具で銃持ってて、
うん、
で、それを持ちながら外に出て、なんか、 警察にちょっと職質されたみたいな、そんな、そんくらい、そのもう、やっぱ、
本当ですか？
そうそう、あの、なんていうのかな、稽古場で練習が、まあ、全員がみんなできないから、もう漫才の、あの、練習とかも結構、なんていうの、あの、いえ、その、事務所があったそばの、なんかトンネルの、なんか
怪しい
のトンネルの中でやっ て, やって
たり、声とかが響か、あの周りに漏れないように、
漏れないようにみたいな、めちゃくちゃ怪しいじゃないですか、
うん、とかだから逆に喧嘩してるみたいな、
そう、
あ、なるほど、
通報があったりして、
通報があったりとか、この拳銃持ってね、尾瀬がこう芝居とかでやったりとかしてたら、あ、なんか犯罪起きてる、
そう、起きてる、危ないんじゃないかみたいな、
でこのなんていうかな、あの他のアパートとかマンションから見えるわけさ。
あーはーはーはー。
上からね。
見えとるやないか。
暴力団とかがいるんじゃないかって言って、発砲事件でも起きたんじゃないかって言って、あの、警察を通報して、実際警察来たことがあります。
あ、じゃあ、リエさんが言うなら、じゃあ、
まあ。え、ちょ、俺3割増しじゃないのよ。俺が喋って
ます。本当に稽古中で来たから、え、なんでみたいな感じ。いや、これは芝居の稽古をやってるん
です。稽古です、みたいな。
チラシも見せてからこういう芝居で、みたいな。
でも本当に、だからその、知られてないから、そのオリジンで名前も知られてないし、人も知られてないから。
あ、そういうこと？
そう。だから。
プーさんもじゃ知られてなかったってこと？
そうそう、知られてない。ぐらいの時代だったから、まあ、まだ本当に、その、
まあ、ワウワウもない時代だから
な。ワウワウもない、そう。今だったらもう、
女優がいたらもうすぐ。
ちょっと、一回、ワウワウ調べてくださいって。すぐです
よ。車の窓がウィーンって、私です。
そう、私そう。でも私、ウィーンってしまう、そう。ねえ、だからその時ワウワウさえあればという。そう、っていうような話でね、まあ、会長からいろいろ話聞いて、もう宣材写真も昔の持ってて、そう、で、毛利さんとサネさんのもう、15歳ぐらいの時の。
あ、もうめっちゃ若い、痩せてるしね。
そう、高校生。
また。
毛利さんが本当に、イケメンだったんです。
本当にイケメンだったわけは。
本当にもう、痩せて。
みんなそう思ってるよ。今でもみんなそう思ってるよ。
いやいや、今では思ってないもん。今では思ってない。
今も愛くるしい感じ。
愛くるしい。
かわいい。
かわいくなっちゃってるんだから、もう。そうそうっていうようなね、のがあって、まあ聞いたりしましたよという感じでございます。はい、さあ、またちょっと鳥貴の技に戻るんですけども、うんうん、ちなみに柴弘さんからですね、鳥、は、貴、いはい、族限定メニューから。
お
鳥天みぞれあんかけ。
いやいいね。
ヤンニョムポテトチキン。なんかはよかったね、ということで。これいいですね。うまそうだな。これ食べたい。ただですね、あんつばさんからですね、来月まで予約できないらしいよというの
が。ああ、やっぱり。
やっぱりちょっとね、大変だということで。ちなみに RBC の営業が、初日に名前書いて、4時間待ちだったらしいですと、東京の鳥貴族に行った方が早いよねということで確かに ね、
まあ、ね、
うん、1時間半ぐらいかけて東京行って、うんうんうん、鳥貴族で30分食べてまた1時間半で帰ってくるとか、うん、そんくらいの方が早いのかもしれないですね、うんうん、さあさあさあ、すごいですね、
はい、
さあさあ、あと押さえておきたいもの、鳥貴族で、うん、桃貴族焼き、胸貴族焼きというのが、
何やそれ、
これはちょっと、
そう、気になるな。
押さえておいてくださいと。うんうん、あ、で、また、これすごい、もう、一回レポートでまとめてほしいんですけど、もう、鶏釜飯があるんですけど、これ30分くらいちょっとかかるので、
あ、なるほど。
最初にオーダーした方がいいですよ。
あ、なるほどね。
そしたら、その、他のものが来て食べて、
イーグア
の時に、鶏釜飯が来ますよという。
あ、そうか。朝一から炊かないといけないから30分からかかるの。
そうなんですよね。
レンジでチンじゃないんだよね。
そうそうそうそうそう。そというので、うん、もうね、大変ですから、うん、ちょっと皆さん行った時にはよろしくお願いしますね、うんうん、ということで。あとは、お、マンデーさん。マンデーさんもすごい詳しいんですけど、
そう、
アジャニー事務所があった頃の話、あの、ピストルの話とか、うん、で、ヒープさんが言うには窓から下を覗いたらランプを回した覆面パとかが4台くらい来てたとか。
ああ、来てました、本当に。
そうそう、うん。で、まあ、そのオリジンアワーが新春企画で昔、各曜日のパーソナリティをシャッフルして放送したとき、うん、ヒープさん、ケイジャージさん、チャンヒビさんとの放送で、将来有望ってライブ名でやってたって話してましたねということで、そう、初回とかは気象転結じゃなくて将来有望でやってて、そう、第3回ぐらいまではそれでやってましたよみたいな。
ひびちゃんがそこにいるってすごいな。
そうだ、ちゃんひびがすごいよね、この結構昔から知ってるから、そうそう、これもまたすごい話だねという感じでございますけども、さあ、それではですね、メールも来てるのでちょっと CM に行った後に、こちらメールの方を紹介したいと思います。またですね、鳥貴族に関するね、おすすめなどありましたら、メールツイキャスで募集しております、ね、よろしくお願いします。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それで単身です。
団大勢舞台72ライダー西原でやります。復帰の翌年に国会議事堂に7班で激突して亡くなった沖縄出身の青年、彼がもし今年50歳を迎える復帰っ子だったら、3月11日土曜日、12日日曜日、西原町沢富士未来ホールにて実物のバイクが吠える。お問い合わせは 098-866-6118 オリジンまで。
はい、2月22日水曜日17時21分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあ、にゃんにゃんにゃん猫の日に鳥貴族の話をするという、うん、なんか何とも言えない今回になっておりますけども、はいはい、そんな中でですね、こちらメールが来ております。
はい、
はい、リエさん、チョメノスケさん、マングースさん、こんにちは。ラジオネームマンダイです。
はい、
さあ、ミナワラ4周年おめでとうございます。ありがとうございます。あ、まあ僕働いてる場ですね、はい、4周年迎えました。タイミングは合わず顔出せませんでしたが、また遊びに行きますね、
うん、
その時はダーツしている人の集中力キラさんような歌選ばないと。これですね、前も言ったと思うんですけど、肘肩歳三って歌があるんですよ。肘肘肩肩
で、肘
そう肩肩で、腰腰歳三って
腰腰歳三
そうみたいな、そういう歌があるんですけど、うん、それをひ肘肘みたいな歌ったら、そのダーツを投げてるお客さんが笑いすぎて
気になっちゃいますよね。
そう、気になっちゃって、ダーツが投げれないという時間が3分ほどありまして。
万田さん得意技ですね。
そう、得意技でございますね。この歌で盛り上げてくれるというのがあったんですけども、さあ、まあ話は変わって、つい先日まで大河ドラマのどうする家康やレジェンド・オブ・バタフライ、まあこれ信長の話ですね、が話題でしたね。ふと思ったんですが、信長、秀康、家康の中野なら、まあ、〇〇〇〇、ホトトギスの句を使って、最後がホトトギスで終わる句を作ってくださいって、大喜利はどんなんですか。
あ、
うん、それでは放送頑張ってください。追伸、リエさん、仕事調整中で決まり次第になりますが、72ライダーのチケットまだ大丈夫ですか。
ああ、
決まったら改めて予約したいです、はい、とのことでございます。
ぜひよろしくお願いします。
はい、それではまあ仕事調整がつきましたら、
うんうん、
レイさんにまあね、
あ、はい、
DM でも何でも、
はい、連絡ください。
はい、よろしくお願いしますということですけども、はい、さあ、なんか中野なら丸丸丸丸ホトトギスで、まあ別に中野ならじゃなくてもいいってことですよね。ホトトギスでやる大喜利もどうですかみたいな、
うんうん、
あるんですけどね、うん、結構なんかこれでもね、ベタな、
うん、
この
もうやり尽くされてる感があるからね。
そう、結構やり尽くされてるようなのありますよね。
うんうん、
でもね、いつも送ってくださる方、結構面白いの作ってくれるんじゃないですか。
確かに、
うん、
ホトトギスで終わるのだったら、うん、なんか、あ、難しいですね。まあ、でも、一応、できましたよ。
おう、はい。
はい、鳥貴族、
はい、
新メニューだよ、ホトトキス。
いや、
ちょっと嫌だな。嫌だな、みたいな。ね、まあこんな感じでね。まあ、でもホトトキスの大喜利もちょっと面白いかもしれないですね。そうそう、そういう感じで。
うんうん、
まあまあ、僕もこの戦国武将好きでね。
うん、
で、まあ今ちょっと書いてくれてるんですけど、円楽さんから。円楽さんが書いてくれてるんですけど、リクエストもまたネタやるらしいけど、告知は、うん、ということなんですけども。うん、まあ、3月3日に、ベンビー会という、
はい、
まあ僕らがね、以前まで出てて、この中でちょっと止まってたんですけど、そのベンビー会がアウトプットで、3月3日にありますので、
はい、
特別出演。
特別出演ですね。
ああ、なるほど。
なかなか出れないので、ちょっと、本当満席になる可能性もありますので、皆さん、ちょっと。
早めに。
早めにお気をつけください、この。
あ、これ誰に言えばいいの？
これはもう僕かマングーさんかに言ってもらえたらね。
あ、じゃあもうチョメノスケさんに皆さんぜひ。
あ、ぜひよろしくお願いしますということで。はいはい、また、マングーさんにも黙ってるけど、このネタでもまたちょっとその戦国ネタちょっとやりたいなと思ってる私もいますので、またぜひね、楽しみにして見に来てほしいなと思うところで。
そうですね、ちゃんと練習しないと。
そうそう、ちゃんと練習しないとなんで。
これはもうね、6年前から練習してるんで。
そう、
大丈夫。
満を持しての。大河ドラマぐらい、
寝かせてるんでね。
寝かせてるんでね。よろしくお願いしますということで、はい。さあ、もう一つですね。メール来てますね。リエさん、マングさん、チョメノスケさん、鳥貴族こと、アン貴族でございます。
何ですかそれ。
アン貴族でございます。さあ、今日は2月22日で猫の日。
うん、
あとは、忍者の日でございます。
あ、そうなんだ、ね。
忍ですね。
あ、
はい、はい、はい。そして、今日はゾロ目ですが、
うん、
AM2 時22分22秒と、うん、 PM2 時22分22秒に時計をスクショしましたよ。あとは夜の22時22分22秒でスクショしたら、今月のゾロ目は2月2日も合わせて全部ゲットできますと。
お
だから2のつく、このね、ゾロ目は全部スクショ。
すごい。
そう、できますということですね。ちなみにですけども、今日はショートケーキの日でもありますが、なぜかはリエさん、わかりますよねということです。
ショートケーキ？
これショートケーキの日ですね。これはもう僕はわかりますね。
わかんない。なんで？
これはもう、いや、考えてみてください。答え求めるのは早すぎるでしょ、ちょっと。ショートケーキの日ですけども、なぜだと思いますかという話でございますけども。まあまあ、忍者だったら、にんにんにん。猫だったら、にゃんにゃんにゃんの日ですね。
ショートケーキだ
ったら、何ですかという感じですね。なぜショートケーキなのかという。ショートケーキをイメージしてもらったら、多分分かりやすいんじゃないのかなと。
ショートケーキは三角。
おーおーおー、なんかいい感じのとこまで近づいてんじゃないですかね。
だけど、に。
さあさあさあ。まあ、どっちかというと、この、ににに、が関係あるというよりは、という感じですね。
関係あるというよりは、
そのもう、多角的に見て、まあ、要はカレンダーを想像してもらって、そっからですね、さあさあさあということで。
2月の？
まあまあまあ。
22日？
あ、2月。2月、カレンダーの2月っていう文字と、はい、22がを結ぶと三角。
何を言ってる？
なんで22が分かれたの？
そうそう。
なんで22が分かれたの？
そうそう。で、まだ2月の位置もカレンダーによって違うでしょ。右端にあったり、なんで真ん中にある前提で。
いただきました。
いただきました。ありがとうございます。
それ
それそれそれ。こういうの欲しかったんですよ。ちなみにですけども、22日、先週ですね、の放送日は、15日でございます、
はい。
ということは、イチゴが上に乗ってるんですね。
あら
ー !22 の上にイチゴが乗ってるので、ショートケーキの日となっております。
またまたおしゃれなね。
おしゃれな日でございます。
そしたら3月もね、15日あったりですよ。
そうそうそう。
4月も15日あったりすると思うんだけども。
そうなんですよ。だから基本的に22日は、ショートケーキの日でございます。
22日がね。
そうそうそう、ショートケーキの日でございますよ、という。
こんな時でね、ショートケーキ買ってきてから、今日はショートケーキの日だからって、とか、なんか、
いや、食いたいだけでしょ。そう、ショートケーキ食いたさに、変な文句言うんじゃない。クレーマーもクレーマーですよ、こんなの。
言いたくないけど別に。
いや、言いたくないけどじゃない。
なんか言うんだったらさ、言って、やって
くれよ。いや、やってくれよじゃない。俺も来るとは思ってなかったから。
なんても迎えにいたともあるんだからさ。
いや、すぐたくろうとするからな。さあさあ、ちなみにですね、円楽さんからですね、こちら、ホトトギ総切り来てますね。明日の朝。起きれるかしら、ホトトギス。ということで。え、まあ、明日の朝、僕は起きれるかな、いや、なんか悲しかった。まあ、だから、朝が弱いんですかね。そうそうそうそう。
聞いてるのかな、起きれるかな、ホトトギス。
そう、起きれるかな。どっちかな、ホトトギスに対して言ってんのか。うん、ねえ、まあ難しいですけど。あ、マリエさん、ピーさん来てくれてます。はい、こんばんは、イケメンいますかということで。
あ、いますよ。
はい、グーさん。マリエさん、ピーさん、もうね、
こちらです。
じゃがねえなき今、マリエさん、ピーさんだけが、マングーさんを支持してる、お一人でございますからね。
よかったよかった。
よろしくお願いいたします。
はい。はい、
さあさあさあさあ、あとはですね、かき食えば、金が鳴るなり、ホトトギスという。もうパクりました
ね。
完全丸パクり。もう始まってます、ホトトギスがね。
どれ
始まってますけど、ホトトギス総切りどんどん始まってるけど、やるんだったら次回やりたいぐらいなんですけど。まあまあまあまあ、他でも。さあさあさあさあ、いや、マリエさんピーさん、何でも食べられる。ホトトギスも、ケチャップとかマヨネーズがかければいけるっていうの来てますけど。いや、嫌だな、なんかな。ちっちゃいからな。
名前わかる鳥って嫌だな。
うん。
ニワトリもそうか、でも。
きついな、ちょっとな。さあさあさあさあ、あとは、まあ、便秘会のね、告知の方なんですけど、それはまた、ツイッターの方で改めて、今日の夜ぐらいにやっときたいなと思いますね。何時からっていうの来てるんですけど、ちょっとまだ把握してなかったので、よろしくお願いいたします。さあさあさあ、あとはですね、あ、いいですね。皆さんすごい。万代さんもアンツバさんも、カレンダー見てくださいとか、22日の上だよとか。
みんな知ってるんだ。
そう、みんな知ってますね。
そうか。
さあさあさあ。さあ、そんな感じでやっておりますけども。はい、さあ、リエさんは最近何かありましたか？リエさん、最近。電化の方と。
出ました。
出ましたよ。もう、無理やり持ってこようとする。
なんかあったんですか？
なんかあったとしても、これを、課長村瀬さんが言わないと、リエさん話しちゃいけないですから。
そうそうそうそうそうそう。僕が今、気を知ってますから。これ、もし、リエさんが、なんか、イチゴのね、ショートケーキのイチゴの話する前に、この話してたらちょっと、止めてますか、一回。
言ってませんよね。
そう。次回、時間配分がありますから、もう。 さあ、ということで、レイさん、最近何かありましたか？
何がありました？まあね、ちょっとね、つい最近私の母の、はいはい、3年期というね、はいはい、法事がありまして、はいはいはい、こんなね、法事の時って、まあ、仏壇にお供え物をするんですけど、ほうほう、これ、準備するの大変なんですよ。
そんなにいっぱいあるんですか？
いや、だから重箱でしょ？ほうほう、あと、お餅でしょ？はい。あと、盛菓子って言って、なんか、沖縄の特別ななんかお菓子があるわけ。
ほうほうほう。
あの、ちょっとなって、人間の、
模したやつ。
体のなんか各部分を表すようなお餅があって、あと、果物でしょ？でお花とか、
はい、いっぱいあるの、
うん、すごいな。
あとお花とか、あとなんかあの白玉団子みたいなのがあって、
はあはあ、
そういうのとか、あともうお客さん来たお客さんに出すものとかあるでしょ、はあはあ、これ準備するの大変なのよね。
あ、
だからそれぞれなんか、まあ、重箱は重箱を作るところにとか、
はい、
お餅とかその盛り菓子っていうところは、まあ、餅菓子屋さんに注文とかさ、
違うんですか？
別なんだ。
そうそうそう、それでなんかもう面倒さん、
めちゃくちゃ面倒ですね。
でもこのあの幼い用の果物もなんかバナナとオレンジとなんあの何リンゴととかなんかこうちょっと
果物盛り合わせみたいな、
そういう時期にはセットで売られてるけど、
確かにこの時期以外だったら自分で用意してそれを盛らないといけないみたいな。
そうなの。だからこれで、はあ、もうどうしよう、なんか大変だなと思って、
はい、
で一応いろいろ調べたら、今回は、上場天ぷら店という有名な店舗
ありますね。
ありますよね。
はいはい。
まあ、天ぷらからお弁当から。
はい、いろいろあるような。
ここでも、法事料理を、もう丸々一式、
はあ、
注文ができて。
めちゃくちゃいい。
しかもネットで注文をして。
へぇー。
で、ネットで注文して、もう、あの、カード決済も、まあ、できて。
はい。
配達までしてくれるわけ。
もう最高じゃないですか。じゃあ、その間に、その、いろんな準備も しながら。
そうそうそうそうそう。
もう、それはもう持ってきてくれるから。
そう。だからめっちゃ、あ、こんなの助かるなって、こうなんていうのかな、やっぱりこういうお供え物って、
はい、
あのこう今までやってきた親とかさ、
うん、
おじさん、あ、おばさんとか、
はいはいはい、
そういうの方から聞かないとわからないものもあるじゃない。
ありますね。
大体どれくらい準備すればいいのかとか、
うん、
重箱もなんか7品とか9品とかっていうふうにもう品数で
決まったりしてて、
決まったりとかしてるからし、大きさもどれくらいとかさ、
はいはい、
でお客さんにもなんか、
まあ、振る舞う用の
そうそう、なんかお吸い物からね、ちょっとしたなんか、
はあはあ、
あのいなり寿司から何かだとか準備するけど、これもまあお客さんに出す専用のちっちゃな折り箱みたいなのもあったりとか。
ああ、こんな大変なんだ。
もう大変だわけ。
このレイさんなんかあのしっかりしたところだからきっと、
う
ん、
いや
難しいんだよ、
うん、
いやマンゴーさんとかもかなりしっかりしてますけどね。
もうビール置いとけばいいんだ。
いやそうなんだ、うん、とりあえずビール置いとけば OK みたいな。いやでもすごいですね、そんな置かないといけないんだ。
そうそうそう、
本当はそうなんですね。なんかあるんですね。
そうそう、あるわけ。だから沖縄は沖縄で特別にこうなんかやるものが
ね、沖縄特にそうですよね。
そうそうそう、もう仏壇にお供えするなんかまあ意味があるから、なんかそのお供えするものによってもさ。
でもやっぱどんどん減ってきてるのかな、このものとかがさ、
うん、
この聞かなくなったりした人が、
あ、そうね、
ちょこれでいいんだよって、
うん、
やったらそれが正式なルールになっていったりして、
うんうんうん、
とかあるのかな。やっぱりその
うとうととかもおばが何言ってるかわからんもん。もうだからうとうとする人いないんじゃない。
あ、逆にね。だから本当はあのあれで言わないといけないのに、
うんうん、
もうその当時からおばが何言ってるかわからんかったから、
ね、あ、もうわからないんだ、うん。でマングさんのお母さんぐらいまでギリ、
うん、
もしかしたら分かるんかな、
かなぐらいかな、
うんうん、なんかこのねお客さんにもだいたい折り詰めみたいなちっちゃいのを準備して、
はい、
まあ、あげて、まあ、その時食べなかったらもうお返しと一緒に、まあ、折り詰めを入れて渡すよみたいな形だから。
はははは。
でも、もう私は今回はそこまでしないで、もう大きなオードブルを買って、まあ、お好きなように食べてくださいみたいな感じ、
ね、
でもだって食べる人食べない人もね、
そうそうそうそう、でまたね無駄になったりしたらもったいないし、
そうなんだよね。だからそういうのとかもあるので、
は
今はそんなになんかゆっくりしないでパッと買える人もいたりとかするから、とか、
はい、
あ、こんな便利なのがあると、あ、助かるな、めっちゃ助かるな。もうこう年代が移っていくと、このそのまま沖縄のこのこういう法事事を、
うん、
なんか聞く人がいないというか、聞ける人がいなかったり とかするから。
だなんかそのお盆時期だけじゃないんですけど、なんか僕この書店まあねで働いてた時に、うん、そういうの売れてましたよ。この沖縄の行事ごとに関する、
うん、
そういうそのセット的な、
うん、そう
だからこれをこうしてこう してくださいみたいな流れとかも全部書いてあるようなやつが、うん、めちゃくちゃ売れてましたやっぱり。
うん、だってわからない
やり方わかんないからっていう。うん、
でこれがまた地域によってなんかいろいろ変わったりもするみたいだから。多分ね、
いや大変だなこれな。
うん、だからこのね、本島と離島によってもまた違う。
はあ、はあはは
あ。うん、そういうのがあるから。
大変だな。
あ、仏壇があるからなんですか。
そう。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
そういえばあのジャリスケって、
はい、いましたね。
芸人が昔いたんですけど、
タッパラーズという。
タッパラーズでね、うん、彼があの仏壇のネタやつな。
あ、やってました。
仏継ぐ、仏継ぐ、
仏継ぐ。
あのお兄ちゃんに。言って、まあ、太郎、あ、違う、雄太とか健太
の、
で、仏壇を継ぐために生まれた男。
仏継ぐという。次男なのに仏継ぐという、ネタやってて、いや、沖縄らしいネタだなと思って、うん、いや、いいですね。ジャリスケやっぱ目の付けどころが違うな。仏継ぐ面白かったけどな。
何言ってたのかな。
そう。で、なんか、次男なのに仏継ぐという、
仏壇を継
がないといけないという、この哀愁漂うネタやってて、いや、いい着眼点ですね。今考えたら、改めて面白いな、やっぱりな。そうそう。だからやっぱね、そういうのもありますよね。
そうそうそう。
そうそう。ちなみに、あんつばさん、去年父親の七回忌で、うん、果物を持って帰ってと、兄や姉に渡しましたということで。
そう、そうなんで、このね、果物とか、まあ、お供え物とか、重箱とか。
はい。
あるけど、じゃあ、これ、お供え終わった後、じゃあ誰が食べるってなる、
う
ん、
そうそうそうそう。
だからもう。
しかもみんなね、その時は来るけど、うん、みんなその後帰るじゃないですか。
帰るから。
でもまだそのまま飾られてて、
うんうんうん、
じゃあこれをどうするのって話ですもんね。
そうそうそう。だからまあ一旦ね、夕方くらいに仏壇から下ろして、
はい。
で、なんか。
分けて。
もう分けて、折り箱に、折り詰めになってのか、
はいはい、
うまく分けて、もうみんな持って帰
る。平等になるようにして、じゃあこれ持って帰るよね、つって。
あ、そうなんだ。
やっぱそうしないとダメですからね。
そうしないと本当に、じゃあね、本当に誰が食べるのってなるし、で結構、まあ、もし私が持ち帰った時はもうその重箱に入ってるかまぼこから三枚肉から、
はい、
ごぼうとか昆布とかあるんですけど、あれ全部細かく切って、
はい、
もう味噌汁の具にした。
ああ、なるほど。
そうでもしないと消費ができないから。
もうどうにかしてちょっと使わないといけないなみたいな。
そうそうそう。
大変だな。
大変なんです
よ、ね。アンツバさんも、うちは刺身とオードブルで お客さんには出しましたということで。
あ、まあまあね。
そうそう、そういう感じで来てます、うん。あとは一番バナナが見つからなくて大変だったと。
ああ。
バナナが見つからないと。
必要なんだ、バナナが。
だからやっぱこういうあれもありますよね。この要は、このたくさん取れてる時期と、
うん、
取れてない時期によって、
そ
うね、
確かに
この果物ないという時期もあったりするから、
果物の時期がありますから、
ね、ただそれでもやっぱ欲しい、ね、この一応入れときたい、入れとかないといけないみたいなのがあったりするから、うんうん、大変ですね、こういうのも。そうそう、
時期じゃなくて高いはずな、
ね、そうっていうのもあったりするっていう、う
ん、でこのね、お客さんに出すのも、もう折り詰めみたいのした方がいいのかなとかと思って、
はい、
もうあっちこっちスーパーもあったりとかして、
は
あ、まあ、重箱はね、注文すればいいけど、
うん、
このお客さんに出すよってなかなかないなと思って。
確かに。
それもちょっとさ、その
折り箱、
折り詰めでちっちゃいもの出すんですけど、
はい、
そういうのもないか、これもういちいちもう、ま、
結構
ま、大変だったから、このもう大山天ぷらさんありがとうございました。
いや本当にありがとうございましたですね。逆にこのラジオ聞いてて困ってる方は、うん、もしかしたらね、大山天ぷらさんに頼む方もいっぱいいるかもしれないなという、
うんうんうん、全部よ、全部だよ。
もうやってくれるから。
届けてくれるんだよ、もう。
すごいいいですね。いいやり方してますね。
そうそうそう。
そうそう。まあそういうね、
うん、
その、3回忌ですか、
はいはい、
がありましたということで。はいはい、あとは最近、松本零士さんですか、
うん、
ね、銀河鉄道39ね、うんうん、書かれてる方が亡くなられて。
うんうんうん、
で、まあその時のなんか発表の仕方が、なんかかっこよくて、星の海に旅立ちました、みたいな。そうそう、やっぱ銀河鉄道39とか、
うん、
宇宙戦艦ヤマトとか書いてるから、
うんうん、
ね、そう、ああいう感じでなんかちょっと、名作ね、残した方が亡くなっていて、うんうんうん、やっぱ、昔さ、その、有名な方が亡くなっても、この人あんま分かんないけど、誰なんだろうみたいな、
うんうん、
っていうのが多かったけど、最近この亡くなっていく人たちがもう、身近だったという、まあ、その、テレビで見てた人とか、だったんで、
う
ん、なんか、笑福亭笑瓶さんとかも、
は
い、そう、今日お亡くなりになられたというね、のを見たりして、ちょっとびっくりしてる、
うんうん、
そう、時期ですけども、うん、まあまあ、3回忌、
うん、
なんとかまあ、
はい、
そう、
はい、
上間天ぷらさんのおかげで、
そうそうそう
助かったなという感じでございましたね。はいはい、ありがとうございます。
はい、
さあ、ということで、では、大喜利のコーナー行きましょうか。
はい。
はい、ということで、本日大喜利のお題がですね、にゃんにゃんにゃん猫の日ということで、
うんうん、
猫博士が、 独自に編み出した猫に好かれる方法とはこちらでございます。まあ、猫じゃらしとかはね、うんうん、もう当たり前のような感じでございますけども、はい、猫博士が独自に編み出した猫に好かれる方法とはこちらツイキャスメールで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。それで一旦CMです。
お笑いライブ起承転結2月25日土曜日19時からテンブスホールで開催。チケットは2,000円、配信もあります。
サーキーも出るの？
サーキーも出るし、スーズも出るよ。
え、そうなの？
あ、そうだよ。
え、何するの？
ネタやるの。
え、マイクは何した方がいいですか？
マイクはじゃあ受付お願い。
受付でネタしてもいいですか？
あ、それはやめて、真面目に受付してね。せーの、来てねー。
じゃあすぐ帰ってもいい？
ダメダメ、ネタやってから帰ろうね。
じゃあ寝ます。
寝ないで、起きて。
じゃあ舞台でお菓子食べていい？
ダメ
で、
朝形したいです。
何なのこの子たちも。
はい、2月22日水曜日17時41分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。ちなみにコメントでですね、
はい、
あの昔松本零士とバスで隣の席に座ったことあるよということで、うん、円楽さん、
はい、
隣の席に座ったと。
バス乗るんだ。
ね、バスに乗るんだという。
鉄道じゃない。
鉄道じゃなくてって、そりゃそうでしょう。船か鉄道オンリーじゃないでしょう。
違うんだ。
そうそう、まあすごいですね。
こんな時はどうするんだ、なんか。
ね、気づいて。
漫画読んでますとか
言うのか。なんでそんな、高倉健みたいな。自分不器用ですから。まあね、この、なんか喋りかけたいですけどね。
ね
え。サインとなんか、ちょっと書いてもらったんでしたけど、うんうん、まあでもそんなことしてたら切りなくなりますからね。
そうね。
そうそう。さあ、ということで、すごいですね、うん。さあ、ということで、では、大喜利のコーナー行きましょう。
はい。
はい、大喜利クエスト DX!
激なもヒップ
はい。
ということでですね、こちらのコーナーですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
はい、
さあ、旧具しかしの俺さんが来てくれてます。チャンリエ、お風呂入ってこうね、ということで。早速お風呂入ってきますね。はい、さあさあ、というわけで本日のお題、はい、2月22日、にゃんにゃんにゃんの日ということで、
うん、
猫博士が独自に編み出した猫に好かれる方法とはこちらでございます。
はい、
さあ、それではツイッターの方からいきたいと思います。ツイッターネーム、伊坂千早さんでございます。
はい、
いきましょう。猫博士が独自に編み出した猫に好かれる方法とは、
はい、
持ち丸日記に対抗するということで。
何ですか、持ち丸
日記。これは YouTube ですかね。
あ、YouTube?
ですかね。まあ、じゃないですかね。か、なんかそのね、あの、ブログみたいなやつですかね。の、持ち丸って多分、ね、有名な猫がいる。
いるんだろうな。
いるとかいないとか、に対抗するという。
詳しすぎんのよ。
ね、そう、詳しいのよね。
詳しすぎ
る。めちゃくちゃ詳しい。で、さらに、体にまたたびを塗るということで、シンプルにね、まあそれ好かれるけど、人からは好かれないやつね。で、さらにあの、猫草を全身につけるっていうのもありますけど、あの猫じゃらしのやつですよね、猫草って。あれ違います？猫草ってどんなやつ？
猫が食うやつですね。
あ、猫草。いや、じゃあもう、またたびと一緒だ、も
う。
あ、なるほどね。さあ、ということで、ランリネさんありがとうございます。ちなみにあの、ハムナプトラの、
はい、
ブレンダン・フレイさん、
うん。
やっぱ見たことはある。
あ、そうね、見たことある。
そう、見たことはある。
見たことある。でも名前はって言われると。
そうそう。
あの映画に出てた人
だ。もう名前も忘れたし。
今聞いたけどもう忘れたし。
ね、次も答えられないし、みたいな。さあ、続きましてがですね、こちらツイッターの方からですね、ツイッターネーム万代です。
はい。
さあ、行きましょう。猫博士が独自に編み出した猫に好かれる方法とは、
うん、
なめんなよシールを貼る。ということで。なめ猫ですかね。
はいはいはい。可愛かったよね。
可愛かったですよね。さあ、続きまして、麦猫さんのコスプレをする。ということで。猫のコスプレした猫寄ってくるんかな？
ねえ、どうなんだろうね。
ねえ、寄ってこなさそうですけどね。さあ、続きましてがですね、こちら、芝広さん行きたいと思います。
はい。
はい。猫博士が独自に編み出した猫に好かれる方法とは、
うん、
猫に対して、整体師、息を整え、 目するってことで。いや、そんな冷静にふーってやってから目しないでいいのよ。猫多分ビビって絶対離れていきますから。
そういうやつじゃないね、あれ。
そういうやつじゃないのよ。あの、目ってそういうやつじゃないから。
心整えるやつじゃない、
ね。そう。勢いでやるやつだからね。うん、さあ、続きまして。猫に鳥貴族のカマンベールコロッケを与えるということで。
あ、使えるかもし
れない。そんくらい美味しかったということで。でもカマンベールコロッケよりは多分なんかあの、桃貴族とかの方が喜びそうですけどね。どうなのかな、カマンベールコロッケの方が喜ぶんかな。ラストですね、うん。猫にチュールをかざしてこびまくるということで。
チャオチュール？
そう、チャオチュール。もうね、あれは最強ですから。
博士でもそれなんだ、結局は。
そう、結局は。
あれ最強ですから。
結局はもう、あの、チュール頼りですからね。うん、さあさあ、ありがとうございます。さあ、続きましてがですね、こちら。おりちゃんネーム、沖縄大好きさんでございます。
はい。
さあ、行きましょう、うん。猫博士が独自に編み出した猫に好かれる方法とは、自分も猫になるということで。
どういうことかな？
え？どういうことかな？いや、これはまあ、猫になりきるんじゃない、うん。自分も猫になるということで。
ああ、まあ、あの、そういうことか。
はい、いろいろ手術しますもん。手術して自分も猫になります。
うん、
さあさあ、あ、これもありますね。猫耳メイドの格好をするということで。これはね、でも人によるね、もう、うん、あの、えなこさんとかがやってたら、寄ってくるだろうけど。
女の子で。
そうそうそう。ただ、ちょっとね、うん、他の人がやってもね、うん、寄ってこない可能性。プーキーがやっても寄ってこないと思いますから。
あれ、たぬきじゃないの？
ただ、プーキーも猫大好きですから。そうそうそう。さあ、続きまして。もう、猫耳をつけて猫になりきるという、あの、1個前と2個前のやつを合わせて、ちょっと弱めになりました。
そうね。
そう、猫になりきるんですからね。
うん、
さあ、ラスト。ネズミの格好をして、トムとジェリーのように追いかけっこをするということで。ねえ、前なんかあの、その、これもツイッターの動画かなんかで見ましたけど、うん、トムとジェリー見てるときに、うん、この、猫がずっとそれじーって見てて、うん、で、ガーン、ガーンみたいな。うん、で、そのまま、うん、このトムの方が怒って、うん、で、ジェリーがこう走って逃げようとしたときに、猫もそれに驚いて、うん、で、同じ走り方して逃げるっていう、床カツカツカツカツカツカツカツとして逃げるっていう。ああ、漫画みたいなね、その走り方する猫もいたりしましたけどね。さあさあ、続きましていきたいと思います。ラジオネーム、カーボンギアでございます。カーボンギアさん、ありがとうございます。さあ、こんにちは、リエさん、リクエストさん、マングさん、久々にベンビー会でネタをやるそうで楽しみです。うん、ケイスケさんも出るのかなってことで、いや、出ますよ。
これね、ちょっと秘密なんですよ、ね。
いやいやいや、なんで、マングさんオンリーの可能性ないでしょ。ケイスケさんしか出ない。いやいや、かんや、ケイスケさんとマングさんで出ますから、リクエストで出ますから、よろしくお願いいたします。さあ、ということでいきましょう。猫博士が独自に編み出した猫に好かれる方法とは、
うん、
猫専用のネイルサロンをするということで、うん、爪命ですから猫は。ただね、これ。
すぐ切っちゃうけどね。
そう、すぐ切っちゃうけど。ただ、この猫のね、爪切り、もうネイルサロンできるぐらいだったら猫博士ですね。
そうですね、うん、そこは。
猫はね、ほんと爪切り嫌がるから。だから何かでごまかしながら、知らんぷりしながら猫の爪切らないと。ね、猫は。
あいつらが気づく前に、ね。
気づく前に。あの、何もやってないよって言いながら、詰め出して切っていかないといけない
んです。なんかね、このテレビで洗濯ネットに猫を入れて、で、このチャックのところだけ開くじゃない？
はいはい。
そこから手出して、その、猫の爪を切るっていうのあった
んですけどね。そう、そう言うけど、そんなんじゃ収まらないです、
あいつ。結構暴れる？それでも。
洗濯ネットが一個ダメになります。
入れる前にも
う。そう、まず入らないですから。
そうなの？抱っこしても入らない？
引っかかられ、引っかかられて終わり。もうそれで切れるんだったら抱っこして切れますから。そういう人には。さあさあ、続きまして、うん、あ、これいいですね。この猫博士が独自編み出した猫に好かれる方法とは、シャホ完備のアルバイトを紹介してあげるということで、これは確実に喜ばれます。シャホ完備のしかもアルバイトですから、最高ですね。あ、これもいいですね。続きまして、歩いてる猫の肛門を手で隠してあげるということで、見えないようにね。
すごい開いてますから、あいつら。
そう、あいつらね、見せてきますから、逆に。見てっていう時ありますか？
スメルがね。
そうそう、スメルがすごいですから。それを、ま、隠して、
スメルがすごいですからね。
恥ずかしさをね、紛らわしてあげるという。
いいかもしれない。
いや、いいですね。続きまして、あ、ドッグランに連れて行くということで、あいつらも、ドッグランぐらいの広いスペースで走りたいと。
うん。
そんなね、その狭い場所じゃなくてという。
いや、猫カフェに連れて行け。
そうそう、猫カフェでいいんですよ。じゃあ、ラスト。猫パンチ対策に、デンプシーロールを教えるということで。そう。あのね、初めの一歩のね、一歩が得意なやつ。でもあれじゃ、猫のパンチってめちゃくちゃ速いですからね。
めっちゃ速い。
そう、めちゃくちゃ速いらしいですから、あれはもう。デンプシーロールじゃちょっと避けられないかな。さあ、続きましてがですね、行きたいと思います。チョメマンさん、リエパンデミックさん、大城さん、ハイサイ。タッコさんの15番目の男ですよ。チンチロリーンということで。
はい。
さあ、行きましょう。 猫博士が独自に編み出した猫に好かれる方法とは、驚いたら、キャッと飛び上がるということで。いやー、あざといね
なったね。
いや、それごときでは猫はスカ、スカ。
整ったな。
整ってないんですよ。キャットで整いましたじゃないんですよ。続きましたがですね、好かれたい猫と同じ模様に植毛ということで、あの、虎柄にしたりとか、自分に毛を植えますね、もう。ちょっと嫌ですね、気持ち悪いな。あ、これもいいですね。エトに加えるということで。あいつらエトから外れてますから。
ああ、そうだね。
エトに加えたら確かに猫の株は一気に上がるでしょうね。
誰外そう。
そう、ね、え？
誰外そう？
いやー、誰かな、羊じゃないですか。
羊いらないからな。
羊としての皆さんごめんなさい。
冗談ですよ。
冗談ですよ。ただの冗談ですよ。すいません。続きましてがですね、キャバクラには行かないっていうのもありますね。
なんで？
いや、別に、いや、だからキャバクラに行ってるから猫にあの嫌われてるわけじゃないんですよ。嫁ぐらいの感覚で言ってますね。でもキャバクラ行かなかったらやっぱ猫も救うかもしれないですからね。
そうか。
そうそうそう。すぐに帰ってきてくれる。
そうよ。
そう。だって猫は寂しがり屋ですから。すぐ帰ってきてっていう。
でも気まぐれだけどな。
そう、気まぐれだけどな。逆に猫飼ってんのにキャバクラに毎夜毎夜行くの嫌ですね。早く帰ってきてほしいですけど。さあさあ、ではツイキャスの方からどんどん紹介していきたいと思います。
はい。
それではですね、あ、これいいですね。万代さん行きたいと思います、うん。猫博士が独自に編み出した猫に好かれる方法とは、うん、猫と一緒に人様の車のボンネットで寝るということで、あいつらすぐボンネットで。
ああ、確かに。
お前だけ怒られるよ。
そうそう。猫は怒られないけど、お前だけ怒られるよ。すごい嫌われそうですけどね。で、うん、猫絶対すぐ逃げていきますから。そう、さあ、続きましてがですね、こちらですね、円楽さん行きたいと思います。
はい。
こちらですね。いいですね。猫博士が独自に編み出した猫に好かれる方法とは、うん、こちら、袖の下ということで、袖の下を渡すですね。
あ、
いや、賄賂を渡すみたいな。ま、猫に小判とは言いますけども、な、落語みたいな話になってる。さあさあ、続きましてがですね、うん、いっくんさんが、こんばんは、福島県いわき市から応援しておりますということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、さあ、続きましてがですね、あ、いいですね、円楽さんこれ、
うん、
猫博士が独自に編み出した猫に好かれる方法とは、うん、初対面の時にタメ口でいいぜって言っとくということでこれ好かれるんですよ。
あ、
僕もね、これ、
いや、嬉しいね、
そう、この、いや、僕結構やっぱ同い年でもやっぱ、うん、あ、そうですよねって仲良くなるまで敬語で言っちゃうけど、はい、最初にタメ口でいいぜって言われると一気に距離感ぐっと近づいて、やりやすくなるんですよ。
で、敬語で行くかもしれんけど、それを言われることだけで、
そう、これを言われるだけで、たまに出る、あの、何ですか、タメ口ツッコミもやりやすくなるんで、これ助かるんですよね。あ、いいですね。さあ、ではですね、あと二つ行きたいと思います。さあ、マリエさんピーさん行きたいと思います。
はい。
はい、猫博士が独自に編み出した猫に好かれる方法とは、マクドナルドを持っていくということで、誰にでも好かれますから。
みんな大好き。
そう、もう大好きですからね。じゃあ、ラストですね。
はい。
こちら、あんつばさん行きたいと思います。
うん、
はい。猫博士が独自に編み出した猫に好かれる方法とは、1ヶ月、キャットフード生活をしてみるということで。
自分が？
そう、自分が。ゲロ吐いて終わります、これは。
嫌われるだろ
う。そうそう。確かに逆に嫌う。俺らの飯を取るなと。絶対嫌われるけどな。ということで、以上でございます。マングーさん、本日の MVP をよろしくお願いいたします。
誰だったかな、
誰でした、
カーボンギアさんかな、
はいはいはい、
あのシャホカンビ、
あ、シャホカンビこれカーボンギアさんですね。ちょっと待ってくださいね、こちらがちょっと待ってカーボンギアさんがこちらですかね、
うん、
ちょっと待ってくださいよ、カーボンギアさんのがないな、
アルバイト、シャホカンビでアルバイト、
あ、シャホカンビのアルバイトを紹介してあげる、あ、これが
社員じゃないのにね、
そう、社員じゃないのにシャホカンビという、しかも猫は楽して稼ぎたいですから、
もう社員なんて思いのやらない、アルバイトでいい、
そう
なのにシ
ャホカンビ、これ最高でございますね。ということでカーボンギアさんおめでとうございます。
はい、
猫もシャホカンビが良かったんですね。
そうそう
そうそう、じゃあ続いてですね、3月1日のお題ですね、ちょっと難しいですけど、
はい、
これ結構好きなお題なんですけど、65点のスキューバーダイビング、どんな内容だったということで、65点、
スキューバーは海に潜る、
海に潜るスキューバーダイビング、うん、65点って微妙じゃないですか、
うん、
ね、65点のスキューバーダイビング、
まあ、例えばその旅行行
った
先で
スキューバー
だけど65点
だった、100点ではない、うん、ただなんか
何があったのかな、
20点とかでもない、
うん、いいところもあったけど、うん、なんか物足りない、
微妙なライン
感じです、ね、
そう、ちょっとだけ け嬉しかったみたいな、うん、っていう感じで65点のスキューバーダイビングどんな内容だったこちら募集しております、はい、以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした、
はい、
さあというわけで、エンディングでございますけどもさあ、今週土曜日ですね2月25日、はい、オリジンお笑いライブ気象転結あります、また我々も配信 MC として出ると思います、
は
い、
会場がどうのこうのって言ってなかった
ん
会場が
会場、
うん、
それは便秘会ですかね
いや
あ変わるんですか
なんかテンブスがどうのこうので
詳しくはこの後のオリジンアワーの方で、はい、社長が説明してくれると思いますのでそのまま引き続きお聞きくださいということで
変わらないと思いますテンブスホールは
多分あれそうなんですか、
うんうん、
それ7月よみたいなの来てますけどアンツバさんから、
うん、あそうなんですか
はいはいはいまあまあまあまあ、
うんね、続きはウェブで
そう続きはウェブでということでさあさあ、あとはですね、その2月25日お昼の方ですね、
うん
お昼の13時から、
はい
ジュンク堂の方で漫画大好き芸人やりますので
やります、ね、あこれいつ、
はい、こちらもライブの日ですね2月25日今週土曜日ですのでよろしくお願いいたします
漫画芸人やって
ライブでからライブでですので、うん、そのままの流れで皆さんよろしくお願いいたします、
アユム
とトモキとサーキーとチョメノスケでございます、
は
いはい、さあこちら楽しくなっておりますので、
はい、
最強メンバーねオリジン最強メンバー
最強漫画大好きメンバーでございますあさあ、はいでもうちょっと時間ないんですけども、うんまた改めて3月3日、うん、ベンビー会もありますので、
はい
こちらツイッターの方で告知するので見てください
はい、
はい、というわけで今週もありがとうございました
ありがとうございました
お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースお城と
劇団大関ジョリエでした
はいバイバイ
バイバイ